2月21日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送鈴木哲夫の OK コージーコージーコージー。午前6時を過ぎました。おはようございます、鈴木哲夫です。
おはようございます、アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。今週の OK コージーアップは飯田浩司アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティが登場しています。今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。時々ね、
はい、
ピンチヒッターでこうやってラジオをやらせていただいて、
いや本当に
もうド緊張するんですけど。
本当ですか？
いや、そうです。だけどね、楽しいですよ。なんかラジオって本当にこうオープンで、まあなんていうかリスナーの方と近いっていうかね、もうずっと私テレビ30何年もやってましたから、そういう意味で、ね、すごく楽しみなんですけども、
はい、
はい、今日はゲストも含めてですね、
はい、
とにかくなんかいつもとちょっと違うタッチでいこうかなと思うんですが
、
なんか冒頭いきなりなんですけどね、2月に、うん、僕はまあ、もちろん皆さんそうでしょう。小中高高校ね、で大学卒業して、まあ、社会出るでしょ、
はい、
でね、僕学校出て初めて、
はい、
初めてですよ、
初めて
同窓会なるものに出席したんです、したんですよ。
あ、そうですか。
それがね、還暦同窓会っていうやつで
節目に集まろうっていう。
だから毎年ほら同窓会ってやってるじゃないですか、小学校も中学校も高校もね。だけど、ね、ある、まあ、私出た高校の還暦だから還暦同窓会やろうってことでやったんですね。で、まあ還暦かと、まあ、一生に一回ぐらい同窓会ってもん出てもいいかなと思って。私転勤族だったからあんまりね、こうお父がね、こう地元とか地域愛って少ないんでしょうね。で出たら、まあとにかく予想通りっていうか、
はい、
もう顔が分かんないわけですよ、みんな。
だって一回もまだね、だって行ってなかったんですよね。
そう、うん、だから顔の中心部はをこうずっと焦点当てていくと、はい、あ、思い出すんですよね。だけども周りはほら太ったり、まあ僕もそうだけどちょっと毛が薄くなったりとかいろいろあるでしょ、
はい、
まあ、女性なんかはもうほとんど分かんなかったし、だけどね、まあ話した話は結局ね、60っていうのはまあ節目なんですよね。退職っていうか、それで新しい、まあ契約でこれから人生どうしていくか、だから人生の節目という意味合いがすごくあって、みんなそういう話したんだけど、
はい、
60は僕やっぱりね、遅いんじゃないかなとすごく話しながら思ったわけ、
はい、
でみんなやっぱ病気抱えてたりね、体力的な問題とかあるでしょ、だから、これ人生非常に長いんだけども、今人生を考え直す節目って還暦の60じゃなくて、50ぐらいでいいのかなってすごく思ったのね。だから、要するに50歳半世紀同窓会なんていう一つのイベントをみんなが作ってね、で50歳でそのいわゆる同窓会を、記念の同窓会をやろうと、で第二の人生を語り合おうって言ったら、きっとそこからやれることあるじゃないですか。だから還暦同窓会ちょっとね、人生第二の人生考えるのちょっと遅いのかななんてねそんなことも感じましたけどね、まあ、懐かしいやらなんやらでした。はい、
今日はそんな鈴木哲夫さんご自身のなんかこうプライベートなお話もね伺っていけたらと思っておりますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
山ほどあります。はい、どうも
この後8時までの生放送、鈴木哲夫の OK コージーアップ、時刻は6時7分です。この時間は最新ニュースについて鈴木哲夫さんにお話しいただきます。今朝注目されたのはどの記事でしょうか？は
い、結構あるんだけど、この福島でね、
はい、
サッカー のなでしこジャパンの合宿ということで、東日本大震災のね、その跡地でってことありました。実はね、今年また3.11がもうすぐ来るでしょ、
はい、
あれから8年ですよね、現地もずっと僕取材してますけど、まあ変わってないものたくさんあるわけね。で今年はね、ちょっと大きな節目なのは、この復興に関しての、まあ、法律ができたわけですよね、この震災の後、はい、これがね10年って区切られてるから、つまり復興庁とかそういう組織とかをどうするのかっていうのが、まあ、その 年度を考えるとね、今年の3月までの年度内に、その復興庁とかそういう支援どうするかって方向性をね、国が考える一つのタイミングに来てるんですね、
はい、
だからね、やっぱこれ、まあ、来月の話になってきますけど、復興はまだ終わってないっていうね、まあ、こういういい話もたくさん少しずつ出てきてるけどね、これもう一回考えるきっかけにしなきゃいけないっていうね、これね、結構今年は東日本大震災節目なんですね、
はい、
うん、というような、ちょっとごめんなさい、すぐそれを感じたんでね、言っておきます。それからさ、今日の朝刊いろいろありましたけど、私政治のことばっかりなんかやってますけど、 もともと社会部記者なんでしょ。
そうですよね、
はい、はい、あの札回り8年っていうね、
は
あ、警察社会部記者になりたくてこの世界入ってきたんですよ。だからたまたま政治ちょっと人事異動でね政治をやれってことになって、だからなんか政治も社会部の記者の目で見ようってずっとやってるのがちょっとまあ僕の一つの、まあ、特徴って言えば特徴なのかなとも思うんですけどね。でね、やっぱりどうしても新聞なんか見ても、
はい、
あ、本当申し訳ないんだけど政治面より社会面から見るんですよ、僕今でも。
あ、うん、そうなん
ですね。で今日はねやっぱり もちろんいつものように社会面をパッと見て、いい記事があったんだけど、これ産経新聞なんだけど、あの社会面でね若年がんの克服ということで特集してあるんですね、
はい、
若い人のがんですよね。で夢へ再びどうやって歩き出していくのかっていう特集がしてあるわけね。でこの前競泳女子 の, 池江璃花子さんがその、まあ、白血病を公表したということで、まあ、これがんの一種っていうかね、その若い人もがんにかかるんだっていうことをまたこう突きつけて、でいろんな人がいろんな反応して、これもうねみんなで注目して、まあ、頑張ってくれと、復帰っていうか、まあ、とにかく今は体をっていうのね、うん、そういうことで、で余計なこと言った人もいていろいろ問題になりましたけどね。でこれをね特集してるんですね、
はい、
で実際に立ち直ったというその選手、冒頭レーサーの、まあ、選手のルポとか、あとはその若い人でどういうそのがんに罹患するってかかっちゃうのかっていうその割合とかですね、そういうのも全部データを特集してるんですね。これ非常にいい記事で、それで特にだけどまあ年を取ってね、ええ、がんになるとか、これはもうリスクが当然増えてくる、うん、実はその僕もこれは別にオープンしてるんですけど、2011年に僕も大腸がんって診断されて、
はい、
ステージ1と2の間ぐらい で僕は切って、
ええ、
5年経ちましてね、もうよし OK ってことでなんとか回復したんだけど、僕も実はがんになったんで、だけど若いくてね、
はい、
がんってこれはねやっぱりショックが大きい、それから人生どうするのなんていうのをね、
うん、
もう僕らもある程度年齢いってからならまたいろいろあれなんだけども、若いうちにってきついですよね。でこの産経でも、15歳から39歳のがん患者は全国で年間約2万人いるとされていると、
はい、
でこの世代っていうのは進学でしょ、それから就職、うん、結婚、もうまさに人生のスタートのさ今からっていう、そういう時期と重なってもう悩みどこじゃないですよね、深いし、それからそのまあ中にはね、いや自分はお荷物なんじゃないかなんて、そういうふうにやっぱり悩んでいく人たちもいるわけですよね。だからねこの問題なんとかしなきゃいけない。で実は厚生労働省もね、これはということで、これは去年なんですけども、基本法っていうかがん対策の基本法の中にね、この世代のがんにも何とかしていかなきゃいけないっていうことになってね、から、まあ、いろんな病院で例えばそういう若い世代のがん患者の専門の相談の窓口ができたりとか徐々にはしてるんだけど、まだ全然足りないっていう特集なんですね。でこれはねやっぱり僕はその池江さんが勇気を持ってこうやって公表した、これは言い換えればね、この問題やっぱりもう逃げずにちょっと考えなきゃいけない、行政も含めて社会も含めてね、ケア含めてという問題提起だと思うんですね、
はい、
そういうねことが今日産経のこの社会面ね、いい記事だなと思いましたね、うん、はい、
はい、さあ続いてはモーニングライフアップです。今朝は鈴木哲夫さんに先日ドイツに行ってきたというふうに伺ったんですけれども、ね、その話をぜひ、
永田町のドロドロした話じゃなくて、
はい、ドイツ
ちょっと違う話をしようかなと思っていや実はちょっとまあ用事がありましてね、なかなか休み取れないんだけど、土曜日曜をうまく挟んで4日半ぐらいかな、ちょっとデュッセルドルフってとこ行ったんですけども、それでね、いや向こうで実はまあ私がお会いしたりした人たちって大体駐在っていうかね、の方で、今ほらイギリスがEU から離脱するっていうんで、このイギリスに、まあ、ロンドンとかに本社があった日本企業なんか今どんどんドイツにね移ったりしてるんですよね。で、まあ、大体皆さん30代ぐらいかな、ということは皆さん大体、まあ、結婚もちろんされてて、日本企業駐在の方ね、でお子さんがやっぱりちっちゃいお子さんがいらっしゃるわけです。2歳とか3歳とかね、でこういう、まあ、お母さんたちとかご家族なんか随分話をしたんだけど、とにかく 居心地がいいというかね、要するに子供を育てるという意味で、そのお母さんも含めて子供も含めてすごくいい環境だっていうわけですよ。で、何がって言うと、やっぱねこれ国民性なのかなと思うけど、例えばほらね、あのちっちゃな子供2歳とかね、あの、まあ、3歳もちょっとしっかりしてくるかな、あの日本でほら電車なんかでベビーカーがなんか来ると、あ、大きいベビーカーが入ってきたなっていう、なんとなくそういう視線が向けられたり、それから子供が泣き出しでもしたら、そのまあまあうるさいとね、泣き止ませるのは親の責任だぐらいの、なんかそんなこう空気感ってこうありませんか、こうじろっと睨まれたりね、でもちろんそうじゃない人もいますよ。 だけどでね、あのデュッセルドルフなんかはね、まあとにかくね、あのバスとかその、まあ、電車地下鉄とかね、子供なんか泣くともうみんなね、あのもうニコニコして、その子供は泣くもんだと、で泣いたらどうしたのって言ってみんながあやすような、これあの年配の人だけじゃなくて若い人たちも、まあその男女カップルなんかいるとね、その子供がなくて、ああどうしたなんて笑うんです、ね、みんながとにかく、まあ、にこやかなんですよ、
はい、
で結局そういう意味で、あとはまあ保育所なんかもね、あの公営のものはやっぱり無償のものとかも結構多くて、つまり街の中でその子供を、ちっちゃな子供を連れて歩いていても、そのむしろみんなが子供を大事にする、もっと言うと楽しむようなね、もう本当にそうなんで、僕ねちょっとそのご家族なんかと一緒に歩くけど、まあすれ違う、まあ、そのあの2歳の女の子連れてたんだけど、すれ違うたびにもう向こうから来る人は子供を見て笑うんですよね、へえと思ってね、で僕一つそれで思ったのはね、あの実は新潟中越地震っていう地震がありましたよ、2007年だったかな、はい、まあ、2回そこあったんだけど、その時にね避難所にみんながこういるでしょ、小学校の体育館とか、子供がね夜泣きするんですよ、でそうするとね、うるさいってことになって、言わないにしてもものすごくお母さんがもう気になっちゃって、で例えばもう廊下の端の方に行って授乳したりするんですね。でその時に、その実は新潟の当時市長だった森さんっていうのは、要するに子供の問題って子供をどうするかじゃなくて母親のケアだと、だって新宮さんそう思いません、はい、子供が泣いて子供どうのこうのじゃなくて、実はそれをものすごく気にする、気になって気になって、もう少し精神的にもおかしくなるの実はお母さんなんですね。だからそのお母さんのために、そのそこの被災地ではね、避難所では、はい、そのいわゆるカウンセラーみたいなのを置いたんですよ、若いお母さんの相談相手みたいなのをね。だからね、やっぱりあの今日本でもその子育ての問題ってすごくあるけれども、まあ、ベースにね、とにかく子供をみんなで笑いながらっていう環境を作るっていう、そこももちろん大事なんだけど、実は子育ての問題っていうのは子供をどうのこうのってもちろんそうなんだけど、それを育ててるお母さんのケアをどうしていくのかっていう、これもセットなんですよね。だからなんかちょっとごめんなさい、ドロドロした永田町の話に戻ってきちゃったけどでもね、そういうのをすごく感じてね、勉強になりましたね、あのそんなことを学びました、
はい、この時間モーニングライフアップでした。
2月21日木曜日、朝7時を過ぎました。おはようございます、鈴木哲夫です。
おはようございます、日本放送アナウンサーの新行一華です。日本放送鈴木哲夫の OK コージーアップ、今週は飯田アナウンサーがお休みです。今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんがパーソナリティを担当しています。
7時台はコメンテーターと一緒にニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは国民民主党代表の玉木雄一郎さん、来ていただきました。玉木さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。それでは最初のニュースはこちら。
日米首脳が電話会談、拉致解決へ連携確認。来週27、28日に予定されている2回目の米朝首脳会談を前に、安倍総理は昨日夜アメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。安倍総理が拉致問題解決に向けた自らの考えを伝えたのに対し、トランプ大統領は私も拉致問題を重視すると述べ、今後連携することで考えが一致しました。
はい、もうまさにこのテーマから今日は行きたいんですけども、玉木さんね、
はい、
今度の、まあ、2回目ということになりますが、米朝首脳会談、はい、まずそのものがどういう、まあ、内容でどういう見通しって見てらっしゃいますか。
すごく心配してますね。
心配して
る、はい、まあ 2020年にアメリカ大統領選挙がありますから、はい、国内で非常にさまざまな問題を抱えているトランプ大統領にしてみればですね、うんうん、多分米朝の関係だけが唯一得点を稼げるものだと思ってるんですよ。で、得点って何かというとアメリカ国内向けに得点を取ればいいので、うん、一番心配なのが非核化と言いながらですね、もう実験しなければ OK ですよとかですね、うん、だんだんこう基準が下がってきてるわけですよ、うんうんうんうん、で日本にとって一番気をつけなきゃいけないのは、まあ、拉致問題もそうなんですが、うん、東京に届く中距離ミサイル、まあ、ノドンで西日本を射程に入れている、まあ、スカッド ER というですね近距離ミサイル、うん、この中距離近距離はトランプさんからしてあんま関心ないんですね。
なるほど。
むしろそれが残ってた方がイージス足は売りやすくなりますから、だから日本にとって本当にプラスになる合意が結ばれるのかということはね、うんうん、アメリカの国益と日本の国益っていうのはずれますからね、うん、そこをしっかりチェックすることは大事です。
なるほど。これ例えば電話会談でね、まあ、当然日本のこれ拉致問題っていうのも抱えてて、まあ、これは取り上げると言ってるけれども、まあ、果たしてそのどれだけその、まあ、この会談の中でねトランプが重視してる、もしくは相手方もいるわけですね、その北朝鮮側も重視してるか、この辺のこうなんていうのかな、日本の存在扱い方っていうのはどんなふうに見たらいいんでしょうか、
ね。まあ、何回こういう報道を聞いてるのかなって感じですね。もちろん、拉致問題全員一括で帰ってきてほしいと思いますが、共同通信がかつて報道していた2014年にですね、田中さんあるいは金田さん生存確認があって、まあ、そのことは北にいるんじゃないのかという情報はちらほら出てきてましたけれども、最近改めてこういう情報が出てきてですね、あの時、まあ、特別調査委員会っていうのを2014年5月に、日朝で、まあ、ストックホルム合意の時に作ってですね調べようと。でそれが仮に北が調べて日本に提示してたらなんでそれを無視したのか、その情報を日本人の皆さんにお伝えしなかったのかと、まあ、ある種こう不都合な真実だったのではないかと。つまりまあいるけれども、彼らはまあ帰りたくないと言ってると、まあ政治的なあんまりインパクトがないという、まあ、そういうことが背景にあったとしたらね、私はまあやってる感だけ出して、本当に一人でも二人でも帰ってきてもらいたいと思いで取り組んでるのか、そこは非常に疑問なので、まあ、今回ぜひねトランプ大統領にも、強く北に訴えかけてもらいたいんですが、やっぱり日本政府がどうするか、これ最後日朝で直接やるしかないわけですから、ただ全くその交渉のルートも今あるのかないのかよくわからないという状況の中ではね、まあその米朝のこの、まあ、とにかく一緒に頑張っていきましょうということだけでは何か進展するとはとても思えないですね。
外交にやっぱしたたかさが必要ですよね。日本にそれがあるのかどうか試されてませんか今。
まあ、そうですね、安倍さんは世界中回ってね、私各国の首脳との関係を築いてきているというのは素晴らしいと思いますが、ただこの一番近くの難しいところを避けるというか、まあ、遠くから鉄砲を撃っているような本当にやっぱ向き合うべきところに向き合ってないような気がしますね。
なるほどね、はい、ありがとうございました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。ジャーナリストの鈴木哲夫です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みです。スペシャルパーソナリティの鈴木哲夫さんとお送りしていきます。そしてコメンテーターには国民民主党代表の玉木雄一郎議員をお迎えしています。この時間に取り上げるニュースはこちらです。毎月勤労統計、官邸関与をめぐり元総理秘書官が答弁を修正。中江元や元総理秘書官は昨日、毎月勤労統計の改善に関する検討会をめぐり2015年9月に議論の内容について報告を受けていたことを大筋で認め、従来の答弁を事実上修正しました。中江元総理秘書官は15日の予算委員会で、検討結果は報告を受けた記憶はないと述べ、総理官邸の関与を否定していました。
はい、この問題になっていますのは中規模事業所のこの抽出の方式ですね。これが、総入れ替えというのから部分入れ替えにこうなった、なぜそうなったのかというその経緯いきさつなんですけども、国会ではですね立憲民主の長妻代表代行がこれを根本厚生労働大臣にこう正したんですが、根本さんどういうふうに言ったかというと、委員外の関係者から、部分入れ替え方式を検討すべきではないかと、つまり部分入れ替えにするべきじゃないかという意見が委員外からあったと。 で、まあ、関係者から言ってきた。でこの関係者というのが実はこの中江、元首相秘書官のことだと思われるというふうに答弁したんですね。で、ここでですね、昨日の衆議院予算委員会のこの中江元首相秘書官、本人ですね、この答弁をお聞きください。
今朝方厚労省から、今朝方です、官邸経由で姉崎元部長と宮野元総括審議官が、2015年9月14日に同年6月のボーナスの状況等について説明を行った際に、前金統計に関する検討会の状況についても触れたと言っている旨の連絡が私にございました。それで正直2015年9月14日に厚生労働省から説明を受けた記憶は私には全くございません。
はい、まあ記憶はないんだけれども、もしかしたらみたいな、まあ、ちょっと曖昧な感じだなんですが、そのこの問題は実は玉木さんも徹底的にこれ追及されていて、ね、はい、
まさに2月18日にね、あの私も予算委員会で質問しました、この件、
そうですよね、
はい、
でこれやっぱり官邸主導で意図的にこのいわゆる統計のところを触ったんじゃないかというふうな追及でしたけど、やっぱりそういう見方されてますか。
そうですね、今、鈴木さんおっしゃったね、まあ、一般聞いてる方はよく分かりにくいと思いますが、その企業のサンプルを全部入れ替えるのか、半分だけ入れ替えるのか、何が違うんだと思うかもしれませんけども、その3年に1回今まで全部入れ替えてたんですね、で何が起こるかというと、こう3年間ずっとある企業の対象を調べ続けると、倒産したりですね、外れていく企業があるわけですよ。
なるほど。
でこれ我々生き残りバイアスって呼んでますけども、生き残った企業っていうのは社会全体よりも平均的に高めの賃金の会社だけを残って調べることになるから高めに出るんですね、それを3年1回またバサッと全部入れ替えると、ある種まあ社会平均に下がっちゃうので、でドサンと下がるのは困るから半分だけ下げようということが部分入れ替えの趣旨なんです。でこれを2015年の有識者会議でですね、これも中井さんから言われてですね、検討せえって検討してたんですけども、2015年の8月にはでも検討した結果、これまでと同じことでやりましょうと、一旦決まったんですが、翌月の9月になったら急にですね、やっぱり部分入れ替えした方がいいんじゃないかって変わるわけですよ、その間に何があったんだっていうのがずっと謎で、私も月曜日にずっと聞いてたらですね、出てきたのがやっぱりそこに総理秘書官のですね、厚生労働省に対する働きかけが明らかになってきたということですね。
なるほど。これ玉木さんも実際に霞が関におられたから分かると思うんだけれども、このいわゆる秘書官のね、秘書官が何かしら動いたり、まあ、介入したり意見を言ってくるって、この秘書官が動くっていうことは、こう霞が関的には官僚からするとどういう、こう意味合いになってくるんですか。
あのですね、総理秘書官から
何か、玉木さんじゃなきゃ言えないと思うんだ、
私も総理秘書官からいろんな指示を受けたし、私もまあ秘書官的なことやってましたから、指示出す側にもいたんですけど、その総理秘書官から何か来たらね、もう最優先でやりますよ。でかつその方向に沿ったことしか選択肢はありえません。
それぐらいやっぱり秘書官のあの言動ってのは重いわけ。
重いです。でその後ろに総理がいるというよりもですね、これは霞が関のある種の論理なんですけど、総理秘書官になる人ってのは大体各省のエースが行くわけですよ、
はいはいはい、
でその人は将来必ず人事権者になるんですよ、官房長とか。
は
そうすると総理秘書官からの、まあ、要求とかですね、要請に速やかに応えられなければですね、彼らは出世がなくなるわけです。逆にそこでちゃんとですね、こいつは速やかに答えるなと思ったらですね、ウィーアツって言って将来まあ出世しやすくなるってところもあるので、霞が関の役人にとってですね、官邸なり総理秘書官からの指示っていうのは、まあ、ある種絶対ですね。
はあ、そこに例えばね、その秘書官の後ろに総理の意思があったのかなかったのか、この辺の問題っていうのに今度はなってくるんだけど、この辺は今のところどう見ていらっしゃるのか。
まあ、ここはね、家計学園なんかでも問題になりましたけれども、明治的な指示があったかどうかは、これはね、まあ、永遠に分かんないとこありますね。ただ、総理秘書官は優秀な人ほどやっぱり親分が何を考えてるかを常に想像しながら考えながらそれに沿うように仕事するのが秘書官の仕事ですから、それは当然何か指示が出たらですね、それは少なくとも総理の意向には合致してるはずですよ。
なるほど。
違うことを言うことが もうそれは秘書官としては失格ですから、でそんなバカなことをする人をあの各省は秘書官として出してませんからね、だからそれは絶対まあ総理の少なくとも意向に沿うと。で何が意向だったかというと、やっぱりそのこの2015年の8月頃っていうのはですね、安保法制で揉めくり返った頃ですよね。でその後の9月にですね、アベノミクス新三本の矢っていうのが出てきて、ちょっとこう潮目を変えようと頑張ってた頃 で9月の24日にあの600兆円という目標が出てくるわけですよ、だからとにかくまあこう賃金がなかなか上がらないっていうのがね、アベノミクスの弱いところで、あと完成春闘の1年目だったわけですよ2014年、だからその結果がまさかマイナスだったら困るわけで、その意味ではすごい頑張ったと思いますね。
なるほどね。でね、これもう一つこの統計のこともせっかくだから聞きたいんだけど、あの実は私取材してて、あの吉田茂さんがね、戦後その総理になってね、日本がなぜあの戦争に突っ込んでいったんだっていう時に、実は日本の政治というのは統計をいい加減にやったんだと。つまり、まあ、これ質問でも出てましたけどね、だからあの日本の経済どうするこうする、統計を見たらこう、じゃあアジアに行くしかねえじゃないかみたいなね、統計というものを大事にしなかったから、あの戦争に、悲惨な戦争に行ったんだってことを言った。で自分の内閣府に統計委員会っていうのを作って、統計っていうのはいかに大事かっていうのを吉田茂がやったわけですね。そういう意味でやっぱり今回その安倍さんのまあ事後処理の責任、まあ、アベノミクスの操作、いろんなその問題と統計そのものをやっぱり政治の中でもう一回ね見直すというか、体制含めてね、場合によっては総務省じゃなくて内閣府に統計委員会もう一回置いたっていいと思うんだけど、この辺のやっぱ問題って僕はあると思うんですよね。
そうですね、あの構造的な問題ってことに今回絶対あのこれを機にね、あのつなげ、あのそれを解決する方策につなげていかなければならないと思います、あのイギリスなんかでは国家統計局っていうのがあってですね、まあ、集中的な組織であの第三者的に見てますし、でただ私と一番問題なのはね、この間やっぱり統計の職員を各省でどんどんやっぱ切ってきたこともやっぱ影響があって ね、どうしても光の当たりにくいところですから、そういうところをもう一回ねあの反省をして、ベストな統計の仕組みってのはどうなのかということを考えるべきだと思いますね、
これはやっぱり僕は思うんだけど、国会の仕事であれば自民党もねこの部分では一緒にちゃんとやってもらえないと困る。
与党野党関係ありません、だってよくあの最近エビデンスとベースとポリシーメイキングって EBPM ってあの、まあ、データとか情報に基づく政策作りってことが言われてきてますけど、こうデータがむちゃくちゃだったらですね、与党野党関係なくいい政治議論できませんから、与野党を超えて取り組みたいですね。
なるほど。特に行政の不祥事みたいなものであれば国会がやっぱこれ三権分立でチェックしなきゃいけないんだから、これ自民党も試されてますよね。
試されてますよ。だからあの野党の邪魔ばっかりするんじゃなくてね、これは与党野党を挙げて、あの国会として立法府としてこの行政のね統計の問題にしっかり切り込むべきだと思いますね。
それと事後処理の安倍政権が関わっている部分の問題、これは田口さん今後徹底的にやっていくの どういう方向でいきますか。
あ、これねもう様々な問題出てきてますからね、今回の統計の問題、誰がどこで何をしたのか、そこをねしっかりと明らかにしていくことがまず第一だと思いますね、あとやっぱり600兆円という目標を定めてね、そこに向かってね霞が関全体で無理を始めてますね。あ、これ以外にもあります。
そうですよね、はい、こんな夢のような話実現できるんですか GDP は。
あと例えば、農業所得倍増ってかつて言ってたの覚えてます？
はいはい、覚えてますよ。
あれもどこに行ったのかなと思うし、そのなんかこう花火のように打ち上げてね、それを検証のないもまた新しい目標をぶつけていくっていう、そういう手法自体を少し見直すべきだと思います。
なるほどね。その辺また質問に立って、ガンガンあの言ってください。あの期待してます、緊張のない政治は絶対腐敗しますからね。
そうですね、頑張ります。
はい、玉木さんでした。
以上、おはようニュースネットワーク。この時間はジャーナリストの鈴木哲夫さん、国民民主党代表の玉木雄一郎議員がお送りしました。
時刻は7時26分、日本放送鈴木哲夫の OK コージーアップ、お休みの飯田アナウンサーに代わって今朝私ジャーナリストの鈴木哲夫がお送りしています。そしてコメンテーターには国民民主党代表の玉木雄一郎さん、お迎えして、お送りしております。続いては教えてニュースキーワード、
連続在職日数。安倍総理は20日2012年12月に政権に返り咲いてからの連続在職日数が2248日となりました。 これにより吉田茂元首相の第2次から第5次内閣と並ぶ歴代2位となっています。はい、
玉木さんね、
はい、
ということなんですが、はい、まあ、吉田茂内閣と、まあ、日数はそうかもしれない、でもまあ中身はまた全然もう時代も中身も違うんですよね。この安倍政権というこの今までこれまでをまあ見て総括っていっぱいあるとは思うけれども、どんなふうにこう、総括されますか。
まあ、こう典型的な長期政権の、うん、これは古今東西あるんですが、うん、まあ、権力のゆ緩みと歪みとおごりが出てきているような気がしますね、うんうん、で特にあの今回の統計の問題ですけれども、うん、あのまさにこの吉田首相がですね、うんうん、あのかつて回想10年という本を、まあ、書かれて、うんうんうん、その中でその我が政府はですね、日本国政府っていうのは戦時中から故意に、うん、また無意識にその好都合な数字だけを発表し続ける癖があるっていうことをですね、まあ、自戒を込めて言ってるわけですね。で同じようなことがやっぱ起きてきてんじゃないのかと、故意にまたは無意識にその好都合な数字を発表する癖がやっぱりこれは日本国政府というもう権力にはあるんですね。でここにやっぱりしっかり向き合って、うん、まあいい数字がこう自分には伝わってくるけど本当にそうなのかなと、うん、国民の皆さんは政府が発表しているような好景気とか戦後最長の景気回復とか本当に実感しているのかなと、うん、そういうことをね、むしろ想像力を働かすことが今の政権安倍総理には求められているんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。あと僕がよく主張するのはポスト2020年、
はい、
オリンピックの後ですね、はい、オリンピックまではなんとかお祭りだからなんとかなるけど、その後大変な時代が来ると、やっぱここへ向けて、つまり安倍さんは自分の総仕上げかもしれないけれども同時に次の世代に何をするかつなぐか、これ世代交代も含めてですよ、ここが大仕事だと思うんだけど、どうもそこが見えない。その辺もちょっとね、僕はいつも指摘してるんですけど、どうでしょうかね。
そうですね、いろんな意味で2020年代として大変な年になってくると思います、うん、で特に、まあ、私財政ずっとやってきたので一番心配してるのがやっぱ社会保障ですね、うん、具体的に年金医療介護です、
うん、
でこれ、まあ、実は2022年ぐらいからですね、うん、実は高齢化の圧力ってぐわっと高まるんです、
うん、
で逆に言うとそれまでこれから2019年、20年、21年ぐらいはねちょっとそれ弱まるんですよ、
うんうん、
なんでかっていうとやっぱり1945年に終戦したので、
うん、
そのちょっと前ぐらいっていうのは、まあ、人も死んだりですね、あんまり子供生まれなかったんですが、
うんうん、
1946年戦争が終わった次の年からガッと子供が増えるんで、
うん、
ある意味安倍さんがやってる最後の頃ぐらいはですね、
うん、
何もしなくてもちょっとなんか財政が良くなった風に見えたりですね、
うんうん、
景気が場合によって良くなったり見えたりするんですが、うん、その先がものすごい崖なんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱり責任ある政治をするならですね、
うん、
今だけ金だけ自分だけってことじゃなくて、
うん、
次の世代も考えた政治をね、
うんうん、
せっかくこれだけ長期政権になってる以上は、
うん、
ぜひ取り組んでもらいたいし、そこにはね、うん、野党として協力できるところもしたいと思いますから。
なるほど、ね、
ただそういう中長期の視点が見えないというのが残念です。
なるほど、うん、なるほどね、リスナーの方です、はい、ラジオネームミッドナイトストーリーさん、最近の自民党内でポスト安倍いろんな話が出てると、さあ玉木さん、ポスト安倍どんな見方してますか。
ポスト安倍は安倍だって言われてますよね、今
4選
ですよね。
僕はブラフだと思うけど、
うん、でもそうだともう終わってますよね。
でも世代交代しなきゃダメでしょ、
うん、だと思います。さあそれを我々野党側にも言える話でね、
うん、
私は今各政党の中で多分唯一40代の党首なんですけど、
うん、
まあそろそろ私たちの世代がね、与野党を超えてやっぱしっかり頑張っていかないと、
うん、
いつまでも前の世代、ね、頼ってはいられないと思う。
いやだからポスト安倍どう思いますかって言ったら、私ですって玉木さん言わなきゃ。
はい、
ありがとうございました
。はい、教えてニュースキーワード、この時間は連続在職日数について取り上げました。時刻は7時43分です。
日本放送鈴木哲夫の OK コージアップ、お休み中の飯田アナウンサーに代わって、今朝は私ジャーナリストの鈴木哲夫と
アシスタントの新行一華がお送りしています。
はい、今朝のコメンテーターは国民民主党代表の玉木雄一郎さんです。それでは、はい、ここだけニューススクープアップ、この時間最後のニュースをスクープアップ。
野党6党派参院選1人区の一本化で調整を確認。 夏の参議院議員選挙に向けて昨日、立憲民主党、国民民主党、共産党、自由党、社民党、衆議院の会派、社会保障を立て直す国民会議の幹事長、書記局長が会談し、全国に32ある1人区で候補者を一本化するための調整を確認しました。
まあ、この野党の、まあ、統一というか連携というか一つになれるのかどうかというところがやっぱりこの安倍政権に対抗する最大のポイントですよね、玉木さんね。で、まあ、今日はね、こういうことに野党の再編についていっぱい質問来てるんで、とにかく全部もう何でもそれ、すごいですよ、聞いちゃおうと思いますが、はい、私一つだけその前に紹介するとね、この前小沢さんの自由党と一緒に、まあ、会派を組んで、はい、これから合流という話になるのかもしれないが、そのプロセスで2人で演説された、ね、有楽町でね、はい、でその演説終わった後、僕玉木さんを一人でこうラジじゃないけど捕まえて、決断しましたねって言ったら、前へ進むしかないんですっていうふうに一言おっしゃった。これは、まあ、ある意味ではそのもう一つ一歩になるためには何でもやるという意思表示でもあるけれども、一方でね、前へ進むしかないっていうのはね、まあ、その苦労の裏返しでもあると私はそういうふうに受け取ったんですよね。まあ、そういう前提で今前向きにやっている、玉木さんへの質問いきましょう。これツイッターでね、竹井ちゃんさんですね、玉木さんにどんな質問でもいいのかな、
はい、
本当にいいと、
はい、
野党再編で維新と合流するんですか、
うん、
さあ来ましたよ、いきなり。
ただ維新は今ね、うん、その政府の予算案に賛成したり、
うん、
内閣不信任案に反対したりしているので、我々はあくまで自民党に代わるもう一つの選択肢を作りたいと思っているので、うん、そこが明確にならないと難しいですね。
あ、なるほど、
うん、やっぱりこう政権におもねるもう一つの塊を作るんじゃなくて、やっぱり国民が自民党を中心とした政権がダメならもう一つ選びたいというものを作るのが、やっぱり二大政党制的なね、私は大切な政治の動きだと思ってますから、その意味では、まあ、いわゆる与党のようなポジションを取るんであればですね、それはなかなか難しいと。ただ、まあ、個人的にはね、非常に優秀な方もいらっしゃいますから、一人一人とまあまたよく話はしていきたいなと思いますが、ただ今のままでは難しいなと思いますね、
うん、あ、なるほどね、うん、同じような質問がこれはエリコさんからですかね。一部の報道で噂されている野党再編、国民民主党と維新の水面下の合流、可能性はどれぐらいなんでしょうかねっていうことなんで、今のお答えですか。可能性って、まあ、パーセントってすぐみんな聞くけど、なかなかこれは難しいところ、ま
あ、多分この前、橋本徹さんの番組に私出て話をしたからね、そういうことが広がってるのかなと思いますが、さっき申し上げたように、まあ、橋本さんといろんな話はしてますけれども、まあ、橋本さんも言ってるように今の国政維新は橋本さん自身もなんか若干こうなんか見切りをつけておられるような感じだったので、まあ、もう少しね、本当に自民党に代わるもう一つの選択肢を作るという、その方向に合致する勢力とは一緒にやりたいと思いますし、まあ、そうじゃなければやっぱそこはちょっとおのずとずれてくると思いますね。
なるほどね、それからですね、これは神奈川県の石田さんですね、野党の足並みが揃わない、相変わらず数合わせ、アドバルーンを上げても実現不可能なものばかり、与党の批判するとブーメラン、やはり野党が一つにならないとどの選挙も厳しいと思いますと。
その通りです、
うん、
なので、まあ、苦しい中ではですありますけどね、できるだけまとめていこうと思って各党各会派に、私が働きかけながらやってきて、で、まあ、今回自由党さんは答えてくれたので統一会派ということになってますが、これも第一歩ですから、とにかくいろんなところにね、政党会派個人もずっと働きかけをしながらですね、できるだけ大きくまとまっていこうということをもう訴え続けるしかないですね。
こう感触としてね、正直なところ、つまりもう小沢さんも、まあ、本当は立憲民主が先頭に立ってガッと引っ張ればいいんだけど、それがなかなかできない、そしたらまあ反対側というのは変だけども、まず国民民主と一緒になって大きな塊をこっちに作って、そしてこの次は立憲党というね、そういうシナリオを書いてるというふうに僕は取材で聞いてるんですが、やっぱりそういうプロセスをたどっていくとなると、やっぱり立憲、ここをどうその玉木さん口説くなり、説得していくか、まあ、なかなか大変な作業だと思う。この辺の見通しどうなんですか。まあ、
小沢さんも、ね、おっしゃってるように、野党第一党が決断すればもう一気に野党は大きなまとまりになると思いますからね、ただ、まあ、一昨年の衆議院選挙で、まあ、様々な経緯があったので、やっぱりこう 誕生の何て言うんですかね、こうある種のストーリーっていうのは大事にしたいということで、うん、まあ、こう独立路線というか、うん、独立独歩路線を続けておられますけども、うん、まあ、枝野さんもおっしゃってるように参議院選挙の一人区はまとまらなきゃいけないと、うん、
これはうまく
もしたし、ね、うんうんうん、昨日も動き始めましたけども、うんうん、心配してるのはやっぱ衆議院選挙ですね。衆議院選挙っていうのは鈴木さんご存じ全部1人区ですよ、
うん、そうだ、
うんうん、だからここはやっぱりまとめないと、うん、そのボロ負けしますよね、うん、逆に言うとまとまるとかなり勝てるんです。
これでも意外とね、考え方によって衆議院選挙の方がもうやらざるを得ない状況になるんじゃないですか。
だから衆参同日選挙はちらほらこう言われ始めているのでね、それに向けて少し南さんもこの前衆議院の話もされてましたので
触れ始めましたよね、うん、
だからある程度ね、うん、まあ例えばご本人もおっしゃってますが、まあ、統一地方選挙が終わって、うん、5月の、まあ、身代わりが終わって、うん、まあ、5月に入るとね、まあ、さすがにもうあと残り何ヶ月ということになりますから、うん、その頃からはさすがに何かの動きが出てこないと、
なるほど、
まあ、解散総選挙を打たれると思いますね、
うんうんうん、もうそれを十分意識して今備えてると、
はい、まあ、今のままの野党がバラバラならね、うん、それはもう解散総選挙したら与党側は楽勝ですよ、
うんうんうん、
逆にでも与党がまとまると、うん、なかなか手強い状況だと思いますし、うん、それはすでに一昨年の衆議院選挙の時だってね、結果として野党がバラバラになりましたけど、うん、あれまとまってたらね、結果分かんなかったですよ。
そうですよね、うん、結果見ると
小選挙区が怖いんですよ、
ね、なるほどね。とにかくやっぱり政治には緊張感が何でもいい必要、与党野党自民党の中だってライバルが必要だし、でもそういうものがなくなってたらこれ緊張感なくす役割っていうか責任、玉木さん大きいですね。
もう野党が頑張るしかないです、うん、もう昔ならね、中選挙区時代は自民党の中に対抗勢力ができて牽制機能を果たしていたし、うんうん、まあ、メディアも一定程度牽制したかもしれないけれども、うん、今はもうそういう意味では自民党内反主流派もダメ、うん、メディアもダメ、うん、霞が関もダメ、うん、そういう中でも野党頑張るしかないです、
うん、ね、はい、下支えの苦労は取材してよく知っております。頑張ってください。
はい、
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、今朝のニュースに関して様々なご意見いただいてますので、玉木さんの質問たくさんありますね。まだまだ、紹介しようと思いますけれども、これはラジオネーム、一寸の虫にも五分の大和魂さんですね、今朝は玉木代表がお見えになるとのことです、野党の方々も与党の方々も国会での議論が何か勘違いされているようにも思えますと、この国の先を建設的に議論すべき場だと国会はそう思うんだけれども、果たしてそうなってるんだろうかと、いろんな問題は別の委員会のようなところを、ね、作って、追及するそんな方法もあるんじゃないですかというご意見なんですかね。
これずっと私も提案してましてね、うん、いわゆる国会改革をやらなきゃいけないということで、うん、まあ、小泉進次郎さんなんかもこれ党派を超えてやってますけども、うん、やっぱりこういう、まあ、いろんなスキャンダルとか不祥事が出てきた時にはそれを特別にその議論する特別委員会を作って、うん、予算委員会とは別にね、うん、やるようにした方が私もいいと思います、うん、ただ、まあ、ある種与党も予算委員会でこういうことをやってた方が、
うん、
肝心な予算とかにあんまり突っ込まれなくなるし、
そうなんだよね、
実は本当は突っ込まれたらまずい消費税や社会保障のことを避けることにも与党側にもメリットがあったりするので、なかなか飲まない、
なんです
ね、だからダブルトラックでやるべきだと思いますね、
うん、昔から重要な法案っていうのは他でわーわー騒いでる時にスーッと通っちゃうんですよね。
これをね、うん、我々もだからそっちがメディアに取り上げられすぎからって飛びつくんだけど、
うん、
その背景で実は本当に大事な法案が通ってたりするのでね、
うん、
やっぱりおっしゃる通り特別委員会のようなのを設けて、うん、別途議論する、同時に議論する、うん、これが大事ですね。
なるほどね、これはもうリスナーの方の、
はい、おっしゃる
大賛成ということですね、はい、それからですね、これちょっと都議会の質問が来てまして、はい、ラジオネームサミウサミさんからですね、都議会が混迷してます、まあ、小池さんが説明するしないとかでごちゃごちゃしてるんですが、築地の問題をめぐって前代未聞の大混乱だったようですが、都民セカンドになっている小池都政にはがっかりだと、築地の跡地利権大丈夫でしょうかと、これ都政のちょっとものことについてはどんなふうにお感じになっておられますか。
まあ、与党党会派である、ね、うん、都民ファースト公明党さん、うん、この中でも少し亀裂というか、うん、少しギクシャクしているところもあるのかもしれませんが、うん、小池さんにはね、ぜひある種築地をテーマに 知事になったような方ですから、うんうん、この跡地の再開発とか利用についてもね、うん、堂々と私答えたらいいと思いますよ。
なるほどなるほど。
常任会出て行って、うんうんうんうん、一問一答かね、もう何でも全部答えますと、うん、だってね、東京都の予算って約14兆円ぐらいでね、スウェーデンの国家予算に匹敵するんですよ。
一つの国と一緒ですからね。
いやもうで都より小さい国いっぱいあるわけですからだからやっぱりそこはね、ある種のまあ総理大臣大統領みたいなもんですから、うん、やっぱり堂々とね、うん、安倍総理がやってるようにやっぱ委員会で答えていくと、うん、でそのことがまたね、小池さんが起死回生蘇っていく一つのきっかけにもなると思うから、うん、やっぱ小池さんはね、逃げちゃダメだと思います ね、 なるほどね。せめてなんぼの人だと思いますよ。
なるほどね。主戦論者の玉木さんらしい意見でしたね。
たくさんのご意見ありがとうございました。